新しい朝が来た希望の朝。花プリよ。初めましてぐらいなぐらい久しぶり。
かなちゃん歌ってくれてありがとう。まさよです。
久しぶりすぎていろんな意味で衝撃です。シャケ子です。このポッドキャストは国際結婚の末アメリカアリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でお送りしています。
今日は3人。
いや今日はもう久しぶりの3人よ。かなちゃん、ポッドキャストの方にお伝えすると、すごい久しぶりなのにすごい寝癖で現れてるんだけど、かなちゃんが
だけど化粧はしてるわよ、ちゃんとここから下は。
そうそうそう、撮ってないでしょ、撮ってないだけでしょ。
違うの、起きて、もうすぐ時間だ、だけどちゃんとしたいと思って、あ、ライオン丸、あ、でもライオン丸だとかオラウータンみんな好きだもんな。残しとこうと思えれば顔だけ化粧して
髪型、ね、髪型がね、寝癖がひどい日はみんな喜ぶからね。でもメイクはバッチリしたのね。
私かなちゃんメイクしたまままた寝たんだと思った。
まあそれに近いですもん、本当私の日々は。
忙しいね、かなちゃんもね。
どうでしょうね、ただもう、そんなこともないの。
いやでも今週はあれだね、ものすごい渋滞じゃないか、どこへ行っても、
行くのね、
皆さんアリゾナフェニックスはもう大忙しの1週間ね。まずはフェニックスオープンがあり、
ゴルフのね、
スコッツデールのゴルフのね、ゴルフの北の方、ゴルフの北の方じゃない、スコッツデールの北の方で、これでもゴルフやる人はみんなね、日本の方でも、フェニックスオープンってどうみたいなことをね、言ってくださるから、多分知ってる方も多いと思うんですけど、
で、ね、それ日本人のプレイヤーも、今日今年知らないけど、私全然全く知らないけど、日本人の選手もね、出る時あるもんね。
優勝したこともあったよね。で、それで、あと、今日、2月12日、本日はスーパーボールがあるのよね、アメフトの ね。
アメリカ中がこう喜ぶっていうか、みんなテレビに釘付きになる日だよね。
そうそう、今年はね、アリゾナで開催なんだよね、アメフトのスーパーボールはね。
ね、そう、何のチームが戦うのかも全く知らないけど、すごいことになってるよね、アリゾナ。お家を貸した人の話とか聞くとすごいよね。
ああ、そう、なんかすごい、この自分が住んでる家を、人に貸すと、この時期にすごいいいお金になるって話は聞いたことあるんだけど、実際にやった人知ってる
の？1泊1000ドルとかそんなんだってね。そうそうそうそう、1部屋がね、
10何万回で貸せるってことだよね、自分の家をね。
すごいよね、
すごいよ。だからあえてここに住んでるんだけど、アリゾナに住んでるんだけど、そのフェニックスオープンスーパーボールに合わせて自分はどっか他のところに行くのよ、で自分の家を貸すっていう、
だって旅費余裕で出るもんね、
余裕で出る、っていう人がいるっていうね。
だって秀子社長のポッドキャスト聞いてたら、チケットの値段やっぱすごいもんね。
そのサボ妻のゲストで出てくれた、ニューヨークでね、社長やってる秀子社長のポッドキャストによると、チケットが一番安くて、
何百ドルとか言ってたね、
7000ドルとかだったよ。
7000
ドルだから何、80万以上、
万ぐらい、そうだそうだ
ね。フェニックスだからすごいいっぱい人が集まってるから、そのナンバープレートとかも車のアリゾナ以外のやつすごい見るし、もうとにかく平日学校の送り迎えだけでもすごい大変だったり、うちの娘がやってるバレーボールがフェニックスオープンの会場の近くだから、もうね、そのバレーボールの学校の周りもすっごい止まってんのよ、車が。だからすごい問題になってて、そのバレーボールの練習場の駐車場に勝手に止められちゃうから、サインがもう毎年使ってますっていうちゃんとしたサインがあって、ゴルフの目的で止めた人はレッカーしますみたいなサインが出されたりして、すごい大変
だ。すごいよね、だって道閉鎖しちゃうもんね、普通にイベントで買い物で通ろうと思っても、ここから先通らないでくださいって言われて、迂回してくださいって言われて、いや私この辺に住んでてここ通りたいんですけどとか言ってもダメダメ回ってとか言われて、もうほんとぐるっと回らされるよね。
ねえ、本当大変よ。
この辺に住んでるっていうのは嘘だけどね。嘘で通ろうとするんだけどダメだった、いつも。
うん、そう、わかるよ、わかる。だからもうね、じっとしてます。私ゴルフも見ませんし、雨降っても見ません、
はいはい、
なので家でじっとしてます。
私もそうです。
ハーフタイムは素敵だってみんな言うよ。でも
そうね、そうね、うん、リアーナって言ったっけ
今年、ね、そう、今年リアーナだね。うん、なんかリアーナが何だっけ、2、3年前にオファーを受けたけど一回断ってて、
うん、
で今年はやるみたいな感じのね。
私のね、お友達のジョー君はね、あの、うん、解説の設営のバイトに入って、大学のさ OP ティータイムを使ってるからさ、大学出た後ってさ1年間インターンとかしていいよって言って、うん、が留学生が残れるシステムがあるでしょ。あ、
ビザがね、うんうん、
設営やっててさすんげー大変だってたよ。
あ、その
スーパーボールの、
うん、スーパーボールの、うん、へ
ー、周りの本当に、うんうん、テント張ったりとかさ、いろんな人がベンダー出してさ、すごいね、本当に、うん、
すごいよね。
そうだよね、うん、だってハーフタイムの時ってさ、会場が本当はフットボールだけをやる会場なんだけど、その瞬間だけステージが現れて、ね、その瞬間だけなんか観客もちょっと出てくるじゃん、あの、なんていうの、フィールドの方に、
うんうんうん、
なんかそういうのとかも全部設営の人がわーってやるんだろうね、その瞬間にね。
だっていろんなところにでイベントするもんね、関係ない。それこそ私今年知らないけど、ファッションスクエアみたいなショッピングモールでも、なんとかのスーパーボールのイベントとか行っても、駐車場全部ブロックしてやっちゃってたりするもんね。
アリゾナ州的にはお金をさ、いっぱい落としてもらえてよかん、よいんじゃない、その人が来るイコールレストランも、うん、レストランも今すごいよね、
混
んでるよ、全く行けない、
うんうん、もう全然、そうそう、もう道がもう本当に混むよね。もう高速に乗っても、高速に乗るまでもの大変よね、今ね。
そうそうそう、だからさ、なんかで行かない人でも、会場に行かない人でも家であのスーパーボールを見て盛り上がるじゃない、うん、だからさ、うん、前日とかめちゃくちゃスーパーが混むんだよね、当日の朝とかさ、その家にこもってみんなビール飲んだりピザ食べたりするから。
コストコ昨日ひどかっただろうね、きっとね。
ああ、そうだろうね。それを見越してちょっと早めにスーパーに行ったよ、今週は。
ああ、やっぱね、考えないとね。あの、ありがたいことだと思うけど、こう経済回ったりね、あの、うん、みんなアリゾナでスーパーボールやるんだってとか声かけられたりして、あの、なんかそうなのとか言うのは嬉しいけど、生活は時々窮屈になるよね。
そうそうそう、何にも関係ない人にとったらうんって。
あれ、なんでだ、どうやって決めるの、週この週にしますよって。
なんだろうね、
なんかあれ、うん、プレゼンみたいのするんじゃないの、オリンピックみたいにさ、
ああ、
ね、きっとこんなにいいスタジアムありますみたいなさ、う
ん、だって早いもんね。だってアリゾナ何年か前もあったもんね、3年か4年ぐらい前もね、
うんうんうん、また来たのって感じだよね、
うん
うんうん、ほんとほんと。
誰わざとわざとゴルフとフットボールと同じ日に終わるようにしてんだよね、きっとね。わざとかどうか知んないけど、2つ
必要かな。いやー、たまたまだと思うよ。
あれ、たまたま
ちゃうなと思う。うん、
前回も一緒だった
。だってスーパーボールの時期とフェニックスオープンの時期はいつも大体ちょっと近かったり重なったりするのよ。うん、で、ね、それが、あの、もともとはさ、その同じ週でやるってなってないじゃん。だからフェニックスオープンはいつもフェニックスオープンで、うん、でスーパーボールはまあいろんなところでやるってなったけど、でもアリゾナにスーパーボールが来ちゃうと重なっちゃうのと思うね。
なるほどね。
もうさ、両方好きな人はさ、ドキドキしてしょうがないね、もう。
いや、もう両方行けちゃう人とかいるだろうね、うん、たまんない。
あの、知ってる人で両方行くつもりだったけど、あまりにもチケット高すぎたからやめたって言ってた、フットボールの方がね。あの、オープンで来るから、一軒家、それこそ何百万円で一軒家を借りて来るけど、チケット行こうって言ってた人が一人高いからやめたら、自分もやめたって言ってたけど、何千万円とか言ってた、あるんだなと思った。
ほんなんさ、スノーバードで来る、うん、ゆったりとしたいおじいさんばあさん大変だね。
そう、探すの。スノーバード、スノーバードって何か知ってる？サボーズ。
ね、私たちはスノーバード、スノーバードって簡単に言っちゃうけど、うん、冬になってくると移住してくる人たちよね、しばらくね。
そう。だからアリゾナは夏激アツだけど、冬は割と過ごしやすい。なんかその雪とかも降らないし、うん、まあセーターとちょっと、うん、薄手のコートぐらいでいい感じだから、このリタイアした人たちが冬になるとこう移動してくるんだよね、渡り鳥のようにね。でまた夏になると北の方に帰ってくるみたいな。その人たちをスノーバードっていうんですよ。
10月ぐらいから3月ぐらいまでかね、大体。
そうだね、そうだね、夏休みじゃない春休みぐらいに帰ってくもんね。だからさ、
いやなんか、
それも交通量変わるよね、うん、冬場は交通量多いもんね、スノーバードで、うん、
野球のスプリングキャンプも始まるやん。めっちゃ忙しいやん、アリゾナ。
そうよ、アリゾナ忙しいよ、今からね。
わお、
ね、うん、天気いいってやっぱりいいんだろうね。
いいのよ、雨降らないからね、本当にさ、
スポーツ関係は楽なんだろうね、天気に左右されないってね、
ね、話変わるんだけどさ、今週の、火曜日ぐらいか、火曜日ぐらい仕事してて、でオフィスに働いてたんだけど、携帯がパッて鳴ったのね。でパッて見たら、息子の学校からなの、でなんかうんって思って、でも学校からって割とイベントの、イベントありますよっていうリマインドだったり、あとなんだろう、あ、寄付金くださいっていう電話だったりとかするから、うんとは思ったけど、まあ出たんだよね。そしたら学校 の専属の看護師さんからで、常駐してんの、看護師が。 でその瞬間に、あ、なんかあったなと思うじゃん。で最初風邪でもひいて熱でも出たかなと思ったけど、言い方が、結論から言うと息子さんは大丈夫なんですけどっていうから始まった。だから、あ、怪我かと思って、でちょっとなんか変な鳥肌が立って、で、まあ、息子ね、ニックネーム4世で、小学校4年生なんだけど、ジャングルジムから落ちたらしいの、ね、で腰を打って、でもすごい最初は大丈夫だったんだけど、なんか時間が経つにつれすごく痛くなって歩きづらくなったから、今ね、ナースのところにいるんですって言われて、でまあ頭じゃなかったし、まあ、大丈夫かなと思ったんだけど、でまあ本人と話してもまあ普通に喋れるしっていう感じで、でまあ結局ね、私仕事でオフィスからまだ距離もあったから、学校まで夫がね家から仕事してるから、夫の社協さんが迎えに行ってくれたんだけど、いやー、そういうのってなんか変な汗かくっていうか、ドキッとするよね。
そうだよね、
うん、
で今は大丈夫なの？
まだね、ちょっと打ち身になってて、歩きにくそうに2、3日してたんだけど、まあ、昨日は普通に野球の練習も行って、よかったんだけど、まあ、あれ、親になるってことは、本当にね、自分の心臓が外に出て歩き回ってるような感じがするっていうか、自分のことよりもやっぱり、ね、あるよね、ヒヤッとすることはね。ある？かなちゃんもそういうことある？
そんなことばっかりなんじゃない？だって、この間もね、ホッケーの子が遠征先で怪我してさ、病院に行ったりしてたからね。
ホッケーだってスピードすごいもんね。
あれね、格闘技だと思うよ。
私もすごいスピードでぶつかるって言い方変だけど、止まんないよね、あんなんね。
止まらないよね。それにわざとぶつかっていくからね。チェックって言って。よくやるな。だけどまあ楽しんでね、ご検討を願いますって感じでやってます。
ご検討。でもね、なんかそれもあったし、なんか昨日スーパーに買い物行って帰ってきて、で信号待ちしてて、結構交通量の多い交差点で信号待ちしてて、私先頭だったの、赤信号で待っててね。で青になりました。でまあゆっくり発進したら、思いっきり赤信号なのに横からピックアップのトラックがビューンって来たの、私の目の前に。でもなんとなくこう勢いよく右方向からトラックがすごいスピードで来てるのが感じたから、すごいゆっくり、ま、でも止まんのかな、この人止まんのかなと思いながら、私も青信号でゆっくり発進してたら、止まらずに目の前をビューンって行ったので、わーってなって、でもそのなんていうの、結構交通量が多いところだから、どのみんな止まってたの、その人のために。だからすごい車がそれを目撃したんだ、すごい車の何台もがそれを目撃したんだけど、 ってなんかこれも本当に何秒かのことだよなって思って、うん、ちなみにその車はあのアリゾナ州フェニックスの市役所のトラックだったんだけどシティオブフェニックスって書いてあるピックアップトラックだったんだけど、思いっきりもう本当に完全に赤だった。 120% 赤で来たから
ねえと思う。赤いからね、
でもそのさ右からのそのちょっと待って声がすごいことが聞いてるね。
なんかバスでのスナックのママみたいな
髪型もそうだし
昨日ね、餅で叫びすぎちゃった。
はい、よしよしよし。
頑張ったからね。
とにかくその、ごめんね。
うん、水飲もう、水、うん。
そのさ、右から来たその雰囲気をさ、察した鮭子はすごいね、偉いね。
あの頭だよね。でもこれもなんかさ、他ごと考えてたり、私も急いでたら、自分もガッて言ってたと思うんだよね。うんうんうん、だからそれをさ思った時にわってなんかすごい正気にもう、あ、朝でねスーパーの帰りだったからちょっと私も冒頭してたけど正気に戻った時に、本当にこういう 2,3 秒のことで人生が大きく変わったりするし、あの子供乗せてたかもしれないし乗せてなかったけどね、だから助手席に誰かもし行ってぶつかられてたら本当に危なかったと思うから、本当にねなんかあなんか特に神様とか教会に行ってるわけじゃないけど、神様ありがとうと思ったり、ご先祖様ありがとうと思ったり、このタイミングでね何もなかったこと良かったな、本当に不幸中に幸いと思ったし、そのジャングルジム落ちたことももっとひどい怪我になれたから、あのこのうちに手取って住んで本当に良かったなと思ったりね、人生ってそういうことの繰り返しだし、で逆に本当にタイミング悪くね、悪いことが重なって何かあったりとかする時もあるしって思いながら今週はいたっていう話なんだけど、まとまり悪い
か私、この前ね脳科学者の中村信子さん、私その人すごい同い年なんだけどすごい好きで、なんかそのいろんな記事とか読んでたら、こう横断歩道で誰も通ってないのに信号を待つ人と待たない人 の調査みたいなのをした時に、待つ人の中でその人生の待ったとしてもまあ何秒ぐらいかじゃない、横断歩道ってそのズレを楽しむために待ってるっていう人がいたんだって。ここで本当はシャケ子だったの今の話だとスッと言ってたのを、その何秒間待ったことによる出会いとか、その本来はその過ぎてしまったものを、その何し、横断歩道の信号を待つね、歩いててね待つ何秒間をのズレを楽しんでるって答えた人がいたんだって。まあ、なんかすごい素敵だなと思って。
いや面白いね、
うんうん、私も今度からそのズレを楽しめるような人生になりたいなと思った。
うんうん、いやいいね。
私もちょっと一つ私思い浮かんだ時、二、うん、人がねいつもこうやって話してる時に、うん、いつも私ね対局のシーンがふわっと浮かんでくるの、うん、例えば今の話だったらね、なんかゆったりした時間あんまり車が通ってない時で、そんで信号が赤だからちゃんと待つだけどさ、うんうん、あのインドとかインドネシアとかさあのさもうキュキュキュキュキュキュキュキュキュっていうさパズル、うんうん、もう道が動いてるパズルみたいなさ、うん、ああいう時どうすんだろうねとかさ、ふわっとすぐ浮かんできちゃうのね私はそれは私は今一体私は一体どういう頭の構造になってんだろうと思ってね素直にさ、まあ、そうよねって思ってさ、あそうだそうだその時間を楽しむって思えばいいのにと思うけど、すぐに私はその対局が生まれてきちゃうのは何でしょうかこれ先生。まあいいんですけど、ね、
先生マサヨ先生に
急にね聞き始めた、よくあるなと思って、
まあ、私でもかなちゃんはケースバイケースを言いたかっただけでしょ。だから日本でそれこそ待ってたとしても誰に襲われるわけでもないのどかなところの1分間は待てるけど、うん、いやじゃあもう本当に危ない真夜中の危ないとこだったら待つのっていうのを提示したかっただけでしょ。
そうなんだけど、でもさっきのさその4世の話だってね、うん、あの実際本当に真逆にダメだった人もいるじゃない、
うん、
からさ、うん、それがふわっと浮かんできちゃうわけ、
うんうん、そうそうそう、だから私もヒヤッとしたわけで、実際にね、うん、本当にあのタイミング悪く頭を打っちゃった方もいると思うしね、あのそういう方を知ってる人もこれを聞いてくださってる人の中にいるし、あの、ね、事故でっていうのも私も経験があるからさ、誰かが事故に遭っちゃってっていうのも、だからそういう本当に何秒かの タイミングの繰り返し でみんなさそういう経験あると思うんだけど、うん、こう出かけてあのすごい事故に遭ったばっかりのシーンに出くわす時ってあると思うんだよね、うん、でそういう時ってあの時トイレに行って何秒間か家を出る時間遅らせてよかったとか、うん、なんか慌ててあの信号行ってたら私この事故の中にいたかもとかさ、うん、あるじゃん。だからそういうののなんかやっぱり繰り返しで、
うん、
であのそういうこと それに巻き込まれちゃうことって多分そんなに避けられない時も自分のどんなに自分が気をつけてても、うん、あの巻き込まれる時は巻き込まれるんだなって私は昨日思ったわけ。その、うん、あのトラックが突っ込んできた時に、うん、だって青信号で私何にも悪くなくて、うん、交通ルール守っててもそういうことがあるからさ、うん、だから巻き込まれる時は巻き込まれるんだけど、だから巻き込まれなかった時に あのありがとうございますって思ったり、なんか改めて気をつけようと思ったりするんだろうなと。だってずっと家から出ないわけにはいかないじゃん、子供をずっと家にいさせるわけにもいかない中、うんうんうん、ね、
もう本当にもうそこは自分たちじゃどうにもなんないからもう委ねるしかないよね。もう無事に帰ってきてくれてありがとうって思うしかもうないよね。
ないわよね。
私日本に帰ってた時にうちの母親が姪っ子とか甥っ子にギャーギャー言うわけ、あの言うわけね、あのこうすればいいのにああすればいいのにって言った時に、お母さん、おばの私とか祖父祖母のお母さんの役目なんて元気に行って帰ってくるそれだけなんだからねって言って、もうそこ願うだけにしようって言って、もうそれ以上はもう親の仕事だからやめとこうって言ってお母さんをなだめたことがある、うん、
あそうね、
そうね、
もう私たちそうやっぱりあのねシャキ子とかかなちゃんは親としての責任は絶対あると思うけど、私とかおばの立場だともう本当に元気で笑っててくれるそれだけがもう願いだから、そこだけにしようって思う。
うんうんうん、よくね友達と最近はね、あのハイキング行くときにあの、うん、もうそういう奇跡の連続だとしたら生まれてきたことがもう奇跡だから、うん、もうちゃんと感謝して行こうって言って空見てあの 大腕を振って歩くっていうので最近終わるんですけどね。まあそんなことよね、本当になんかできるってこともないからそこで感謝して、うん、あの、うん、見守るっていうのが本当にできたら最高ね。うん、
いやね、これなんか年齢とかもあるのかもしれないけど、本当ね、うん、マジでそれで私も最近もうね、あの、うん、今日もあの親して心臓が動いててね、朝起きて心臓が動いてて、でまた夜眠る、これでもう大成功だよな、うん、一日がと思って、うん、それ以上別にいいじゃんっていうのはすごいあるよね、
うん、
確かにね、
うん、
そこでとりあえずもうもあの今日の目的の 90% は達成されてる、うん、
達成してるよね、
思わなきゃダメだなと思ってるけど ね、うん、ね、ちょっと今日さ、ね、もう2ヶ月ぶりぐらいの収録3人で揃うので、今年初めてなのわけ、
うん、本当だね、
サボツマさんにもう2月も半ばですけれどもね、かなぷりさん、あの誕生日も1月ね迎えられて、うん、あの2023年初めての収録ですがあの今年1年どんな年にしたいとかそういうのあるんですか？
急に髪を整え始めちゃった感謝の年でいきたいですよ今年は、もうとにかく全てのことに感謝、うん、前にねやっぱり怒ってる J、旦那の J がさ、ふわーって私に怒ってきたことさえも愛しく思えた時、やっとね、あ、本当に全てが感謝だなと思えたんだよね。この感謝がね、どこでも広がるように、あのそれを心に留めて穏やかにいきたいと思います。まず髪型から直せよってまあそんな感じよね、
寝癖があっても化粧はバッチリ、うん、そして夫にもみんなにも感謝しっていうね、穏やかな心で過ごす。
そうよ、ね、本当に私穏やかなんだから、うん、
こうサボ妻はどうしたいとかある、うん、今年かなちゃんは
サボ妻は勝手に広がってってよ、本当にもう私たちがもうこんなにさこんなに素敵にあの、うん、お話ししてんだからさ、うん、このマッサンとシャケ子の話をよく聞き、私ね初めの頃よく聞いててもう一回聞き直してみるけどさ、うん、私本当にさ、ねえねえ私の話聞いてよって言ってさ、二人の話を飛び込んで、うん、私の話に持ってった ので自分が聞いてて聞き苦しいなってずっと思ったんだね。
でもそれはかなちゃんの良さじゃんね。
あ、まあそうそう、それを良さだよって言ってくれる人がいるからさ、言ってくれない人もいるからね。私はとにかくそれでいいよって言ってくれる人をとにかく探していくからさ、あの私がそのサボ妻を探しに行ってるからね。
あ、自分を受け入れ
る、ね、うん、そうそうそう、だからあのサボ妻が、あの本当にあの少しでもサボ妻知ってますよみたいなことを言ってくれる人がいたらね、うん、あのもう腕をスリスリしてさ、とにかくよろしくねって、とにかくよろしくねって言ってんです。
私のことよろしくねって
そういうやっぱりさ、なんだ、心が穏やかになることを言えてる二人の話を聞けてるからさ、いいじゃないの、もうこれでね穏やかなんだから、いい、うん、そう、
うん、あのかなちゃん久しぶりでめっちゃ笑うわあのさ、ね、またなんか私ニュースからの拾いもんなんだけど、最近ヨシキとなんとかがラストロッカースターロックスターズってなんかグループ作ってアメリカで今公演してるじゃんね、うん、ロサンゼルスが金曜日の公演だったんだけど、うん、そこでヨシキがファンの人たちが風を送ってくれたから僕たちは飛べたんだっていうコメントを出したっていうニュースを見て、うん、あ、サボ妻もそうだなと思って、みんなの風のおかげで私たちは飛んでるなと思った。
本当だね、ありがたいよね。
いや、なるほど、ちょっと今泣けちゃうけど、本当にね、
なるほど、ね、何、ヨシキで泣いたの？
いやもうなんかね、あのいろんなところでちょっとやっぱりサボ妻聞いてるよとかさ、あの、うん、たくさん話した後にさ、こそっと言ってくれる人がいたりするわけ。ああ、もうその時もあの泣けるよね、なんかこう。
ありが
たいよね、なんかね、頑張ってねとかって言われるとさ、あんたも頑張ってねとか言いながら、本当は心の中でめっちゃ泣けてる。わかる。なんかね、みんなすごいよね。すごい。だからさ、本当に、ね、さっきこう言った通りね、うん、いつも成功してんのよね。なのに、あ、うん、あだこうだ言えちゃう私たち、こうね、素敵よね。
まあそうね、なんか一日無事に過ごせて、うん、今日も、うん、あの生きてベッドに入って寝ることができるというだけで成功なのに、そこにもうね、あの欲とかでね、ああだこうだこれができてないあれができてないってなっちゃうけどっていうことね、う
ん、ね、うん、逆もあるけどね、
うん、あの無事に、ね、うん、サボ妻聞いてくれてるだけで大成功だから、うん、お互いおめでとうだ
よね、もう本当に私ここで喋れることも私の成功だからね、うん、もうい
や、ま、なんか悟り開いたみたいな感じの感じになっちゃった
空見て泣けちゃう
なんか バスへのスナックの夜中12時過ぎのおばちゃんみたい
そうでしょ、多分きっとそっちだと思うよ、もう本当に、いやもう本当に、私最近ね、あの新しく買ったあの、うん、アイライナーがね、うん、あの涙に全く強くないわけ
強くないの
ないんだ。
うん、
だからさ、黒い涙が出るってやつね。
シューって出てくるわけ。すぐ。
ね、いや、でもさ、この40代になってさ、うん、化粧崩れしてて、なんか目の周り黒いのとか本当に見にくいから、うん、それすごい気をつけようと思ってんだけど、たまにあの職場のトイレに行くと自分がなってる時はあって。
でもこの前 めっちゃメイクの上手な子に、なんでそれメイク崩れないのって言ったら、マサヨさん笑いすぎですよって言われた。笑うからつくんだって、
うん、いいこと
なのに。笑わなかったら使わない、あの私も笑ったらちゃんと崩れてつくんですよって言われたから、うん、私じゃあ目だけ笑わないって言ったんだけど。
あ、そういうことをこうやってしてればいいわけ
そうしてたら
目をグッと開けてればいいわけ。
笑っちゃうとまつげがつくんだろうね。でそれこそ涙
出るか、私はマッサンの笑った顔が見たい、
うん、崩れてても、
うんうん、ということで、ね、これでいいのかね、どうも、なんか話まとまったと思う、うん、
まとまってないけど、
それだからカナちゃんになっちゃったからしょうがないじゃないの本当に。あのよく聞いてましたよ、2人はそれで終わらせようみたいな感じとか、うん、あとまとめようみたいな感じがちゃんと出たけど、うん、まあ、彼女が出てきた時はやっぱり話も長いし、終わらないねで終わらせてよじゃん
これこのまんま流してほしい、
そう、ね、
まあ、なんか
本当だ、ね、うん、
しょうがないわよ、まあ、
カナプリが来ちゃったからなんか、テーマに沿った話にならなかったし、うん、あの最後もなんかね、あのお尻がぐだぐだになってたけど今回はカナプリお帰りっていうことで、
うん、そんな日もあるさってことね。いい、うん
うん、あ、でもね、これ一つ言いたいんだけど、うん、収録始まった時にカナプリの寝癖がね、すごいもうなんて言うんだろう、ライオンが怒った時みたいなさ状態だったんだけど、うん、今これ収録終わりかけていたら、うん、なんかしっとりこう、うん、整ってきたね。
今そういうの流行ってんだよね。
あ、そうなの、うん、寝癖っぽいの、
うん、こうなんかふわーっとこうって YouTube
でしか分かんない。上の方が寝癖っぽくなって、
そう、上の方が長くて、ててこのちょっとウルフカットみたいな感じでこう跳ねる感じの。
おお、本当。
まさにじゃないかな。
流行ってるのかもう早いか、ちょっと終わりぐらいかけか分かんないけど。
ぜひあのカナプリにヘアカット頼みたい方はぜひね、サボツマアットマーク gmail.com までご連絡ください。ということで。本日も皆さんの耳をお借りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お盆のような月が、あのね、朝日で初めて月で終わらせてみたの。どう？
いいと思う。
いい、素敵心、ね、心がこもってない、素敵
最後まで見てくれてありがとう。
いいねボタンとチャンネル登録
よろしくお願いします。